脇の匂いです。30の方法。その1、脇腹についてはない。汗の匂いと脇腹の匂いは違い。汗の匂いと脇腹は違います。脇腹は鼻につくる匂いです。目が覚めるような匂いです。なんてすごい月収なんだろう。体は何日やっていないのかと思うでしょう。中には脇腹の症を攻めている人もいるようです。ここに誤解があります。普通の汗を放置してさらに悪化した匂いと思いますが、そうではありません。汗の匂いと脇腹は別の匂いです。そもそも汗が出る場所が違います。人の体から出る汗は2種類あります。テクニセンとアコクニセンです。一般的に汗の匂いはテクニセンから出る汗のことです。テクニセンは全身の体ことになります。1.5cmあたりおよそ100個もあります。全身でおよそ200万個から300万個の匂います。99% 以上が水分です。無色透明であり、無臭です。ただし、汗が出ておくと汗が菌などが繁殖して汗の匂いを放ち始めるのです。一方、脇腹はアコクニセンから出る汗が原因となる匂いです。テクニセンから出る汗は違い、もともと匂いになることがたっぷり含まれています。タンパク質、脂質、糖質、アンモニア、鉄分、イルミ酸などです。塩分を含んでいないため、腹が原因から抜きやすく、菌が繁殖しやすくなります。アコクニセンから出る汗は匂いはありませんが、腹が不審を混じって雑菌が繁殖すると強い匂いがするようになります。これが脇腹の匂いになるのです。脇腹体質の人は体をきれいに洗っても汗をかけば普通の人以上に匂いになりやすいのです。脇腹は体質です。特に黒人やアラブ人の人たちはアコクニセンが多いのが特徴です。体質上アコクニセンが多い人が脇腹になります。アジア人より欧米人の方が身長が高い傾向があるのと同じです。ただ、人種的にそうした体質があるというだけの話です。本人も脇腹も罪はないのです。脇腹に対する害を解く。脇腹の匂いです。30の方法。その2、脇腹体質かどうかをチェックする3つの方法。脇腹はアコクニセンの活動が活躍や体質のことです。体に有害な異常があるわけではありません。放っておいても死ぬことはありません。単にアコクニセンが発達しているため匂いが気になりやすいという体質です。遺伝的な要素が強いのが特徴です。例えばアラブ人、ラテン人、黒人の多くは脇腹です。脇腹が国民全体的に多いためあまり問題にならないのです。しかしアジア人には珍しいため脇腹が問題されることがあります。周りの人は匂いが気になってもデリケートな問題で直接本人は言いにくいのです。そこで自分が脇腹体質であるかを簡単にチェックする方法があります。脇腹体質を確かめる3つのポイント。チェック1、服の脇の部分が黄色くなりやすい。アコクニセンから出る汗は黄色い色をしている特徴があります。チェック2、耳の穴がしっぽりしている。アコクニセンは耳の穴の中にも存在します。チェック3、両親のどちらが脇腹体質である。アコクニセンの量は遺伝的要素が強いのが特徴です。一つでも当てはまる人は脇腹体質である可能性が高いと考えているでしょう。周りの人からちょっと匂いがするなと思われている可能性があります。自分が脇腹体質か確認する。脇腹の匂いです。30の方法。その3、脇の濃さと脇腹には関係がある。脇の濃さと脇腹には関係があります。統計データによると脇の濃いほど脇腹体質の傾向があるという結果があります。脇が長かったり太かったりしている状態はそれで毛が発達している証拠です。毛が発達していれば脇の原因であるアコクニセンも発達している可能性が高いと考えられます。脇がたくさん生えている状態は毛根の数も多いことを意味します。当然アコクニセンの数も多いことが考えられます。あくまで傾向ではありますが、一度参考にしておくといいでしょう。あなたの脇はいかがでしょうか。濃かったり長かったり太かったりする様子は見られますか。もし脇が濃ければ自分が脇かもしれないと振り返ってみることが大切です。エチケットの第一は自分の体質を知ることです。もしかすると気づかないうちに脇の匂いになっている可能性があります。脇が濃い人は脇ではないかと疑ってみる。脇の匂いです。30の方法。その4、脇の強さと脇の匂いを抑えやすくなる。脇は脇が悪化する一因です。普通、脇は脇が腫れていますが、脇は腫れていつも閉じています。脇がたくさんあることは脇に空気が通りやすいため、匂いも強くなりやすいのです。脇は高温多湿によって雑菌が繁殖しやすいことであるため、匂いが悪化しやすいのです。まさに脇を洗おうとしても脇が生まれないにいっぱいにくいです。汗を吸収する場所でも毛がたくさんあるとなかなかうまく吸い取ってくれません。脇が体質の大事は脇の処理です。安全管理するなどの際、傷をつけないようきれいにしましょう。脇が生まれれば脇が乾燥しやすくなるため、汗をかきにくくなります。汗をかいたとしても、匂いの無視は脇の外で逃げやすくなるため、匂いが小さくなります。脇は汗を生産しようとするとき、よりきれいに拭き取ることができるようになります。体を洗うときも脇の汚れもきれいに落ちます。体重面の改善だけではありません。美容面においても美しく見せられます。結果的に脇より綺麗な脇の方が清潔感がありますね。もちろん脇を処理しても脇の本当の重要ではありませんが、匂いを抑えるだけでも大きな改善ではないでしょうか。恥ずかしがらず、まずは脇は取っておきましょう。脇は取っておく。脇の匂いです。30の方法。その後、脇の処理では痛い理由とは。脇の処理では匂いを抑える効果があります。脇が長ければ脇が乾燥しやすくなるため汗をかきにくくなります。例えば汗をかいてもよんなければ脇の匂いが外に向けて分散されるため匂いを抑えやすくなるのです。ただし脇の処理には何でもいいわけではありません。除毛方法も様々な方法があります。手を抜く方法です。毛根から手を抜く除毛方法はお勧めしません。手を使って脇を抜く癖を落としておりますが、あまりしない方が賢明です。手を抜く時、毛根や毛根に強いインパクトを与えます。この時の刺激が脇の原因であるアコクニセンの働きを強めかえって脇が悪化してしまうことがあるのです。手を抜くことで毛根が出しやすくなるデメリットもあります。手を抜くことは毛根によって毛根から出血して毛根が崩れやすいのです。もちろん毛根から原因によって毛根に出ることもあります。しかし、匂いの与えや毛根の出しといった出ることではないのです。では、どういう除毛方法がいいのでしょうか。一番いい除毛方法はそういうことです。安全管理するのは肌の刺激をコントロールしやすいのがメリットです。肌なので、あんなイメージがありますが、使い方は次第です。しゃがみや、使い方をよくコントロールすれば安全で正しい時に除毛ができます。肌を傷つけないように優しくすれば、アコクニセンを刺激することもないのです。脇を処理するときは、抜くのではなく強い。脇の匂いです。30の方法。その6、脇をキュッとしているとかえって匂いが強くなる。体の中でも脇からは特に強い匂いが漂うことです。脇は脇の原因であるアコクニセンが集中しているからです。脇に汗をかくと脇から強い匂いが出るようになるのです。と、次のような対策を思いつくことがあります。脇をキュッとしていれば脇からの匂いも外に漏れないだろうと。確かに一理あるアイデアです。脇をキュッとしていれば脇からの匂いも漂うにくくなるでしょう。しかし、あまりこれはお勧めしません。脇をしていることで通気性が悪くなり脇温度はどんどん上昇します。その結果、脇がどんどん増えてしまい、余計に匂いが強くなってしまうのです。脇の匂いは汗が原因です。汗を抑えるなら通気性を良くすることがポイントです。むしろ脇は少し開けておくようにしましょう。そして脇を開けておくと空気の通りが良くなります。空気の通りが良くなることは脇の温度もさらに汗をかきにくくなります。匂いの分子が分散しやすくなるため匂いを抑えられるのです。大げさな脇は必要はありませんが、通気性がいい状態になるよう適度に開けておくことがいいのです。脇を閉めるように少し開けておく。脇の匂いです。30の方法。そのなら、男性が脇を剃ってはいけないというルールがあるわけではない。脇を剃っておくと体臭が抑えられるのは本当です。脇がないと脇からで匂いがスムーズに外に出て匂いの臭を防げます。単に体を洗うときも邪魔がないため脇は綺麗に洗うことで清潔に保てます。男性が脇を剃るのはおかしくないか。いえ、全くおかしなことはありません。脇を剃ることは気持ち悪いと思われるのではないかと心配になりますが、考えすぎです。気にする必要はありません。脇を剃るのは女性だけがするものというのは変です。そういう法律やルールがあるわけではありません。そもそも脇は頻繁に目につくことではありません。普段かけていることですが、毛がなくても気づかれることはありません。たとえ見られたとしても周りの人は気にしません。他人の脇が合うとなろうと別に自分に関係ないからです。男性が脇を生やすものという固定観念に捉えていませんか。男性が脇を剃るのはおかしなことではありません。脇を剃っても誰の迷惑にもなりません。しかし脇が広ければ周りの人の迷惑になります。最終で周りに迷惑をかけるから男性でも堂々と脇を剃る方がベターです。エチケットの一環ですから恥ずかしい方のことが堂々としていくらいです。してはいけないという決まりがあるわけではありません。脇を剃りたくない人までする必要はありませんが、剃りたいと思うなら必ず剃ってしまいましょう。男性でも堂々と脇を剃る。脇の匂いです。30の方法。その8、脇は脇の体質の心強い味方。脇の原因はアコクニセンです。脇の人は汗をかいたことに匂いが始めます。アコクニセンから出る汗には匂いの原因がたくさん含まれているからです。匂いだけではありません。何よりも困るのは黄色いの付着です。脇が痛むとかっこ悪いです。洗濯してもなかなかきれいに取れないことがあります。脇の人の汗をかいたらこまめに拭き取ることが大切です。しかしこまめに拭き取ろうと思っても脇はシャイとは違い手が届きにくいことです。そういう時はパシャッと押さえましょう。脇の原因になるアコクニセンは脇の下に集中しています。あらかじめ脇の下にパシャッと入れておくと汗をかいた瞬間に吸い取ってくれます。こまめに脇の下を拭き取ると同じ効果になり脇の匂いを最小限に抑えてくれるのです。パシャッとは脇の汗の尻を防ぐだけではありません。アコクニセンからの匂いで洋服を汚さずに済ませることができます。脇の人は必須なのです。脇の下にパシャッと入れておく。脇の匂いです。30の方法。その9、冷却シートを脇の下に貼っておく。脇から汗をかかなければいいのです。汗をかかなければ匂いが出ることもありません。汗を抑えるためにはあらかじめ冷やした状態を維持することです。下に咲いている冷却シートを脇の下に貼っておけばいいのです。あらかじめ脇の下を冷やしておくことで汗をかくのを防げます。脇の下と一緒に咲いた脇の抑制に強い効果を発揮します。普段からここまでするかどうかは人それぞれです。例えば特に暑い夏でもいいでしょう。暑い夏は冷たい食感に触れることで汗を抑えられますし、気持ちも落ち着いてきます。 夏場は冷却シートを脇の下に貼っておく。脇の匂いです。30の方法。その10、アポクリン腺が集中することになって体温が直す。脇の原因となるアポクリン腺が脇の下や性器付近に集中している特徴があります。脇の下から匂いがするのはおそらく生殖器の中でも独特の匂いが強いはずです。この2つの部分に共通点があります。体温が濃い部分なのです。脇の原因であるアポクリン腺が集中していることになって体温が多いのは何かのいたずらのようですね。そもそもアポクリン腺からの匂いは個人の識別やフェロモンなどの役割を果たす意味があります。匂いを見にくくするため体温も多いのです。しかし、匂いが見にくいと同時に体温が弱りやすいところもあります。脇の匂いが広いな。デリケートな部分の匂いが気になるな。実は単に体から不十分になっているだけではないでしょうか。手が多ければ多いほど体に良い傾向があります。脇をよく見てみると脇の付け根部分に肌がたっぷり絡まっていることがあります。あと汗が混じると匂いがより強くなります。体温が邪魔になり、あなたが相撲になっているだけかもしれません。すっかり脇を合わせていることもあるでしょう。体温が濃い部分ほどしっかり洗う必要があるのです。体温が濃い脇の下や生殖器付近ほど体の落ちがないように綺麗になる。脇の匂いです。30の方法。その11、気温の変化に体温が広いよう重ねていく服装を整える。一日のうち気温の変化に振り回されることがあります。例えば夏です。外では強く照りつける日差しに汗をかきます。室内に入ると冷房が効いた夜に暮れます。夏と冬が同時にやってきているような状態です。体の技術の発達によって快適になった一方、別のフレンザを生み出していることもあります。こういう時、服装の選び方もあります。寒い室内に合わせるべきか、暑い外の気温に合わせるべきかです。一日のうち、気温の変化の幅が大きいなら、固定された服装をより健康的な服装を整えましょう。あらかじめ重ねにポツンとした服装をすればいいのです。暑い時には脱がいいです。寒い時はコートを羽織るようにしましょう。夏でも寒いと感じれば服を2枚重ねにして身につけるのはおかしくありません。重ねしやすい服装なら体温調整がしやすくなります。無駄に汗をかくことも少なくなります。体調管理がしやすくなり、風も引きにくくなるのです。変化する気温に応じて、下に脱いだりできる服装にしておく。脇の匂いです。30の方法。その12、アポクリン腺からの匂いに見られた深い意味とは、汗が出る汗には2種類あります。エクリン腺とアポクリン腺です。99% 以上が水分です。一方、アポクリン腺から出る汗も最初はほぼ無臭です。ただし、匂いの原因がたっぷり含まれているので、すぐ強い匂いが漂い始めます。同じ汗とはいえ別物です。ここで素朴な匂いが湧いていませんか？なぜ2種の汗が存在する必要があるのでしょうか？汗なら1種類で十分だろうと思いませんか？実はエクリン腺とアポクリン腺の最大の違いは成分ではありません。役割です。エクリン腺から出る汗の役割は体温の最大に摩擦を作ったりするためです。一方、アポクリン腺から出る汗の役割は匂いを作ることそのものです。アポクリン腺からの汗の匂いとは異なる、そもそも匂いを作るのが目的なのです。では、なぜ匂いを作る必要があったのでしょうか？アポクリン腺からの匂いは、シュハネという概念があるのです。人がまだ人になる前の春だという話です。人は自分と同じ匂いがする人を嫌う傾向があります。人に限らずそもそも生物全体的に自分と同じ匂いがする人を嫌うという傾向があります。人の多様性を維持するためです。自分と同じ匂いは同族です。同族の間で子供を作った場合は同じような遺伝子を持つ人が亡くなります。同じような遺伝子間では、ある日、急な反響の変化がやってきた時、一番滅する恐れがあります。そうならないように自分とは異なる遺伝子を持つ人と結ばれようとします。これが人の多様性です。すなわち、自分と異なる匂いの人に魅力を感じることもあるのです。心境を変えた娘が人のことを嫌いになるのも匂いが同じになるからです。家族間で仲が悪くなりやすいのも親元から離れさせようとする意味があります。死の存続と多様性のため親元から離れたくなるような趣味、同じ匂いを嫌う趣味が本能に認定されています。では、同時にと同族化を確かめるというと、匂いです。すなわち、アポクリン腺は個体の識別やフェロモンという意味合いがあるのです。アポクリン腺からの匂いによって同族かどうかを識別しました。そのため、アポクリン腺は体の特殊な部分に存在する特徴があります。脇の下、生理の周辺、今など性的なニュアンスが感じられる部分に集中しているのです。しかし、人類は進化しました。進化の過程において、人類を見つけたり、知力が向上したりするようになりました。匂いによる識別がだんだん不要になり、アポクリン腺も退化していったのです。アポクリン腺は少子化の中からの匂いが強く残っている状態です。その匂いがあるからこそ、人間はここまで考えてきたのです。アポクリン腺に開いた足の羽の匂いに気づく。脇の匂いです。30の方法。その13、デオグラントには様々なタイプがあります。スプレータイプ、フキョイタイプ、クリーンタイプなどです。デオグラントですから、どれを選んでもいいように思います。ここがチェックポイントです。脇の場合、選んではいけないデオグラントがあります。無効性はデオグラントすべてです。スプレータイプであろうと、フキョイタイプであろうと、香りは一切不要です。アポクリン腺から出る汗には、匂いの元になるものがたっぷり含まれています。脇の排出の障害から出る不快な匂いと、無効量が生まれます。不快な匂いがより悪化しやすくなるのです。たとえ、いい香りでも脇の場合は、脱臭感の場合が多いものです。いい香りで生まれることとした気持ちは分かりますが、脇の場合は正解です。脇の場合は、無効性は無効性ではありません。あくまで、一時的な匂いとして考えることはないでしょう。脇の排出の障害は、無効性デオグラントはあくまで一時的なものですが、内容は無しです。脇の排出の障はデオグラントよりも大切です。選び方によって匂いを厳重することもあれば効果的に消すこともできます。まず、最も選んでいけないデオグラントは香りが少ないです。デオグラントの香りは脇の匂いがなると、深いな匂いが出しやすいからです。匂いを匂いで消そうとすると失敗しやすくなるのです。では、次の排出です。脇の排出にとって最も好ましいデオグラントはどのようなタイプでしょうか。次の3拍子が揃ったデオグラントです。クリーンタイプ、無効性、抗菌殺菌作用です。スプレータイプやフキョイタイプもデオグラント効果はありますが、一時的です。最も持続しやすいのはクリーンタイプです。クリーンタイプは脇に直接するため、より長く効果が持続しやすくなります。さらに、抗菌殺菌作用が加われば、匂いの元になるため、デオグラント効果が倍増します。数のデオグラントの中でも最も効果的なのです。脇の排出の障はクリーンタイプ、無効性、抗菌殺菌作用の3拍子が揃ったデオグラントを使う。脇の匂いです。30の方法。その15、脇の匂いを抑える、今のところでしょうか。最新の医学研究によって脇を抑える新発見がありました。一風変わった方法ですが、ご紹介します。脇の原因であるアポクリン腺には、もともと匂いになるものがたっぷり含まれています。タンパク質、脂質、糖質、アンモニア、鉄分、硫酸などです。このうち、タンパク質の種類であるアポタンパクが特に匂いを悪化する要因であることが判明しました。逆にはアポタンパクさえ抑制できれば脇の匂いを大幅に抑えることができます。アポタンパクを増やす効果があるのは、意外なものです。リンゴです。リンゴの繊維質を脇の下に入れることで、アポタンパクの生成量を制裁します。おすすめなのがリンゴを使った脂質です。まず、リンゴ1個と、なぜ1枚を用意しましょう。リンゴの半分の層に繊維をガーゼにします。脇の根本的対処ではありませんが、匂いを抑制する効果があることが確認されています。もう半分の匂いはどうするかというと、そのままジュースにして飲んでしまいましょう。リンゴの繊維は体臭の原因になるような効果の防止にも効果があります。貼ってよし、飲んでよし。リンゴの力で脇の体臭を改善させましょう。リンゴの繊維を知らせた風を脇の下に貼っておく。脇の匂いです。30の方法。その16。自分の場合は天然のデオグラントだ。脇の匂いを抑える手段は知っていても、うっかりする場面があります。一番困るのは外出先です。外出の際、デオグラントをうっかり持参し忘れることがあります。人間ですが、うっかりは誰でもあるものです。デオグラントが手元にない。こうした状況で大胆なデオグラントの代替手段があります。自分の代替を使うことです。代替そのものは天然のデオグラントです。何のためと更新が抑えられるのは代替の物質が流されるからです。しかも代替には消臭効果だけでなく、殺菌効果もあります。脇の匂いが手製なのです。わざと口を上面簡単に下を口の中で回したりなどすると、口の中で代替がたくさん出ます。代替を手に取り脇の下に塗ってみましょう。殺菌力のあるデオグラントクリームの出来上がりです。水が脇の匂いを抑える手段が長時間持続します。代替を使うのは汚い印象があるのですが、実際に消臭効果があるのは確かです。活用する場合には少ない可能性がありませんが、とっさの対処法として頭の片隅に入れておくといいでしょう。私がアメリカに留学していた頃に気づいたのは、欧米人の大衆についてです。あくまで私の経験談の感想ですが、アメリカ人は日本人より大衆の強い人が多いと思います。アメリカの街や地下鉄には独特の匂いが漂っています。アメリカ留学中、なぜ個人の隣に座ると独特の大衆を感じたものです。匂いから察せばおそらく脇なんです。うわ、臭いと感じた経験は数え切れないことがあります。清潔感の季節は本人の生活の問題によるものですが、脇は違います。脇の原因は大衆です。脇はアポクリン腺から出る汗に匂いやすい成分が元々含まれています。脇の原因にアポクリン腺の数は個人差があるのですが、それ以上に民族差があります。アジア人は一般的にアポクリン腺が少ないため、脇の人口割合が低いです。一方、欧米人はアジア人よりアポクリン腺が発達しているため、脇の人口割合が高いのです。統計によると、日本人のおよそ 10% の脇の体質であると、欧米人は 80% の脇の体質と言われています。ちなみに、個人の場合、ほとんど全員が脇の体質と言われています。不思議なのはここからです。日本人よりアメリカ人の脇の人口割合が多いわけですから、体臭の割合が多いのではないかと思います。 しかし、意外なことに大衆話題はほとんど出ないのです。私はアメリカに3年半ほど留学していましたが、アメリカ人との会話で大衆話題はほとんど出たことがありませんでした。彼ら大衆においと言ってもそうかなと言って話がすぐ終わります。バキナの人口割合が高いと、もはやそれが当たり前に問題視されないのです。その一方で、日本人は民族的に優位な人材に対してあるため、優位なわずかにあるだけで問題視されます。アメリカも一応、デオラントは存在しますが、日本と売れていないのが現実です。大衆のワイヤ人はデオラントが人気であると、大衆が強い欧米人はデオラントが名前を入れていない。不思議な光景でした。世界の違いを感じたものです。バキナの反応を続ける自分に気づく。バキナの能力です。30の方法。その18。バキナの腕の視野を逆手に取り越える材料としています。バキナは遺伝性があります。遺伝性のため、バキナの人口割合は人種によって異なります。黒人はほぼ 100%、 欧米人はおよそ 80%、 日本人はおよそ 10%、 中国人は 5% です。必ずしも遺伝性だけではありませんが、遺伝しやすいのは確かです。遺伝性が強いということは、あなたがバキナの場合、親のバキナの可能性があります。親が見せている T シャツを見る機会があれば、バキナの部分をこっそりチェックしてみましょう。汗をかいたときバキナの部分が黄色くなっていればバキナである可能性があります。もし黄色くなっていなくても手術などの対策かもしれません。バキナは手術をすればほぼ完全にわからなくなります。しかし、隠せないポイントがあります。耳の穴です。バキナの原因であるバキナの場合、耳の穴がネバネバすることがあります。たとえバキナ手術をしたとしても、さすがに耳の穴は手を加えていないことでしょう。親に耳の穴がネバネバすることがあると聞いてみましょう。もし、ネバネバすることにはバキナの心当たりがある、と、そういうことなく聞いてみるといいでしょう。ドキッとした表情を見せたら、おそらくバキナです。親子間で同じ悩みを持っている可能性があるのです。自分がバキナで悩んできた複雑な悩みを親も同じように悩んできた可能性があります。親はバキナ対策は聞いてみる価値があります。バキナのどのような対策をしてきたのか、手術をすればどの病院でどのくらいのお金がかかったのか、手術の雰囲気、手術にかかった時間に、パートナーはバキナのことをどう思っているのか、親子ですら恥ずかしがらずに尋ねてみましょう。良い相談相手が身近に存在するのは、心強いことです。遺伝であることを逆手に取り越える可能性を代表としていたのです。恥ずかしがらずに先人の地位は、あなたが聞いているべきです。そういう話をするだけでも親子の会話になります。悩みを交わしているうちに自分だけが苦しんでいるわけではない、とある意味精神的に落ち着くのです。自分の親は、バキナが恥ずかしがらずに克服を聞いてみる。バキナの能力です。30の方法。その19。今より都会で暮らす方が体が汗臭くなりやすい。驚くで超低今から暮らすより都会で暮らす方が体臭になりやすいというデータです。どういう感じでしょうか。原因は大気中に漂う二酸化炭素です。今に比べて都会は車の多いが多いところです。都会であると大気中の二酸化炭素の濃度も高い傾向があります。二酸化炭素を吸い込むと体内の酵素の働きによって血液のデータ値が上がり線に傾きます。もちろん汗も上がり線に傾きます。人肌は普通雑菌の繁殖を抑えるために弱酸性に保たれています。しかし体が上がり線に傾くと雑菌力が低下します。汗をかいたとき雑菌が繁殖しやすくなるため飲みやすくなるのです。つまり大衆予防を考えるなら都会より今から暮らす方が適しているわけです。できるだけ空気の綺麗なところに住むのが良いでしょう。大気中に限らず健康面でも良い影響があります。きれいな空気は気持ちを爽やかにしています。車の多いが少なければ交通事故の低下にもつながります。もちろんあくまで参考データです。しかし引っ越しの予定があれば一つの参考にされてみてはいかがでしょうか。できるだけ空気の綺麗なところで暮らす。バキナの能力です。30の方法。その20。どんな会でも空気の綺麗な道は必ずある。今より都会で暮らす方が体臭になりやすいのは本当です。二酸化炭素が含まれる空気を吸うと体内の酵素の働きによって血液のデータ値が上がり線に傾きます。血液のデータ値が上がり線に傾くと体の雑菌力が低下するため汗の匂いが強くなりやすいのです。じゃあ都会に住む限り解決策はないのか。確かに今すぐ引っ越すのは現実的ではありません。いくら何でも大衆対策のために引っ越しをするのは現実的ではありません。予算も時間もかかります。問題なのは都会の暮らしではなく二酸化炭素です。どんな都会でも車の通りが少ないことがあるはずです。通勤通学の際、できるだけ車の通りが少ない状況がいいのです。できるだけ空気の綺麗な道を塞ぎましょう。私は今東京に住んでいます。確かに田舎に比べれば都会は空気が汚れていると感じます。しかし都会で暮らしていても空気の綺麗な道はさらさらたくさんあります。大きな通りにも短くずれ乱心に入ると静かな雰囲気に変わるのです。車道も見逃せません。車は車の通りがないため排出ガスに刺されることはありません。通勤通学は車の通りが少ない時間帯にするのも良い方法です。どんな都会でも空気の綺麗な道は必ずあります。複数はいいのです。できるだけ空気の綺麗な道を塞ぐ。バキナの能力です。30の方法。その11。肉に通った食生活は体重を増加する。肉に通った食生活を送っていると体重が増加します。バキナは悪化します。肉には体重の原因になりやすい点が2つあります。タンパク質と脂肪分です。ポイント1。タンパク質によらせるどうか。肉の特徴というのは何といっても豊富なタンパク質ですね。しかし、このタンパク質は体重の原因の一つです。タンパク質は消化器官で吸収された後、肝臓エネルギーに変換されます。このエネルギーに変換する際、鉄が発生します。この鉄のポイントです。驚くべきことに、タンパク質はどうするかでおよそ5倍の量を生産するのです。つまり、大量の量を食べると体温が上がりやすいため汗をかきやすくなるのです。ポイント2。脂肪分による脂肪の増加。もう一つの体重の原因は脂肪分です。肉は頭の間に脂肪がたくさん含まれています。余分な脂肪が血液に運ばれて、アポクリン腺や皮脂腺から排出されます。その結果、尿に安くなるのです。肉に通った食事は体重や脂肪を渡される要因の一つです。体温が上昇しやすいお気やすい上、脂肪分されやすくなるため体重も増加しやすいのです。そうか、肉はダメなのか。いや、肉を完全に否定しているわけではありません。肉は豊富なタンパク質です。悪いのはあくまで肉に通った食生活です。食べ過ぎないような大きな問題バキナの能力です。30の方法。その12。基礎を使った意識は体臭予防のダイエットも効果がある。体臭の原因の一つは代謝のデータです。体の代謝が衰えると乳腺の問題が不十分になり体臭が発生しやすくなります。そこでお勧めするのが基礎です。基礎は薬や味付けなどに使われるのが一般的ですが、意外な効果があるのをご存知ですか。体臭予防とダイエットです。基礎には細胞の内側に促す作用があります。体の代謝を高める効果があるのです。代謝が高くなると乳腺の問題がしやすくなり体臭が甘まされます。汗の匂いはもちろん体臭やバキナなど体臭全般に効果があるのです。体臭対策だけではありません。体の代謝が高くなると基礎代謝が押し上げられます。体臭消費が効率よく行われるようになるためダイエットもつながるのです。基礎のタオルのポイントです。基礎の落ち着いたタオルは精神を安定させる効果もあると言われます。タオルは現在、人のことを穏やかにしてくれるでしょう。基礎のパワーを活用すれば、体臭予防とダイエットを同時に実現できるのです。今日から少し基礎を使った意識に挑戦してみませんか。基礎の皆さんには、意識も鮮やかな色の一つに抑えます。味付けに使うのもよし、色にも使うのもよし、ご飯の組み立てに基礎を使うのもよし、もちろん基礎術をするのもいいアイデアです。基礎を使った意識によって、清潔感のある性の体験に生まれ変わるのです。基礎を加えた意識に挑戦する。バキナの能力です。30の方法。その13。薬味として使用する場面の多くで基礎が代用できる。基礎は全ての食材です。基礎は細胞の内側に促す作用があります。体の代謝を高めることができるため、体臭予防やダイエットの効果的なのです。この基礎を使った意識は少ないように思います。考えることを使う場面はたくさん登場します。ポイントは薬味として使用する場面です。薬味として使用することで、たまに使用してみましょう。例えば、トマトを食べるときです。トマトには薬味として使用を振りかけて食べるのが定番ですが、塩代わりに使ってみましょう。焼き魚も塩代わりに使ってみましょう。スイカも塩代わりに使ってみましょう。おや、いけるではないか。口には発見があるはずです。薬味として使用する場面の多くで、塩代用できます。塩と酢の味わいは似ているため、口に合うことが多いのです。もちろん、全ての場面で使い分けではありませんが、合うことも多いのです。この工夫を活用すれば、レシピもならなくと広がることでしょう。酢の紫色の味わいは食感の味わいに戻るのも良い考えになります。塩を使った場面で、たまに使用してみる。バキナの能力です。毎日シャワーの生活はよくありません。汗は慣れても体の毒素は体内に残ったままになります。体の中に毒素が溜まったままになっていると汗をかいたときに臭いがするのです。シャワーの生活をさせてしっかり入力する習慣を作りましょう。体臭に限らずバキナを抑える方法でもあります。入力の方法は2つあります。1つ目の方法は体内の毒素からです。入力をすると血液とリンパの流れが良くなります。入力でたっぷり汗をかくと乳酸やアンモニアの毒素が体の外に排出されます。たくさん汗をかくため体の有害物質を取り除くことができるのです。体内の環境が正常化されることで体臭が抑えられるのです。2つ目の方法は代謝力の強化です。入力で汗をかくことは体の新陳代謝を促す効果もあります。代謝の能力によって乳酸発生減が抑えられます。その結果、全体的に体臭は軽くなるだけでなく、バキナも軽くなるのです。汗をかく習慣を作りましょう。体臭の強い人と思う人と、シャワーより入力です。しっかり入力をする習慣は体臭を抑える習慣です。バキナの強い人と、たっぷり汗をかくのは有用です。湯船に使って歌を歌っていれば、時間があるというのに済みます。良い入力で、しっかり汗をかくと、心も体も軽くなり、ぐずり眠りやすくなるのです。しっかりした入力で、たっぷり汗をかく。バキナの能力です。30の方法。その15。コップ1杯の水を吸って、手に薬を。体臭予防の副作用は黒板もあります。 入力の際に一口するだけで体臭を予防できます。まず用意するのはコップ1杯のお酢です。いつも入るようにコップ1杯のお酢を入れてみましょう。特にしっかり醸造された用のお酢です。お酢には体臭を抑える効果があることで知られています。効果1、クエン酸による強力な殺菌効果。お酢に含まれるクエン酸には強力な殺菌効果があります。全身の肌が酸性に保たれるため雑菌の繁殖を防げます。お風呂によって全身の雑菌も一緒に抑えるのです。効果2、毛穴のアンモニア臭を抑える。お風呂が温まっていると毛穴が開きます。開いた毛穴からクエン酸が吸収されると汗腺からアンモニアの生成が抑えられ汗の臭いを抑えます。発汗を促す作用もあるので汗腺機能も鍛えられるのです。効果3、お酢の香りによりリラックス効果。直接お酢だけ飲むと鼻につんときますが、お風呂に混ぜると香りが漂いますゆでとともにお酢の香りが浴室に広がります。柔らかいお酢の香りによって気分が爽やかになりリラックスしやすくなります。お酢の香りが苦手という人はお風呂内にシャワーで洗いながら OK です。コップ1杯のお酢を風呂に混ぜるだけで手軽に水分ができるのです。お風呂にコップ1杯のお酢を入れて体臭を予防する。脇穴の匂いを消す30の方法。その16、機能性のあるボディソープが体臭の原因になることもある。体を洗うときのボディソープはどんなものを選んでいますか。もっともっといいものが欲しい。そう考えていると自然に機能性のあるボディソープを選びがちになります。保湿効果、方向性、肌療効果、殺菌効果、消臭効果などです。せっかく体を洗うなら、良いな機能を学べてきれいにしたいと思って当然です。しかし、機能性のあるボディソープには注意しておきたいことがあります。ボディソープが、秋を高機能であると、体臭の原因になりやすいんです。秋を高機能であるのは、様々な成分がたくさん含まれていることです。様々な成分が含まれていれば、洗った時に体臭が発生しやすくなります。残った成分に汗や汗が混じることで、匂いやすくなるのです。特に保湿成分が含まれたボディソープは、独特の滑りがあって、体の保湿をしやすい傾向があります。機能は素晴らしいのですが、体臭面からはベストではありません。では、体臭対策にはどのようなボディソープがいいのでしょうか。シンプルな保湿剤が一番です。体臭予防の基本は、汚れを落とすことです。汚れを落とすにはシンプルが一番です。シンプルな固定石鹸は最初からいろんな成分が含まれていませんから洗いやすくなります。固定石鹸は少し強いのがアルカリ性ですから肌を落としやすくなります。きれいな形をしては汗をかいた時の匂いも抑えられます。洗った後、体がさっぱりして清潔感に溢れるでしょう。人類質の固定石鹸ですが、これほど体臭予防に効果のある石鹸はありません。体臭予防を意識するのはシンプルな固定石鹸で体を洗う。脇穴の匂いを消す30の方法。その17、トイレにタイミングを脇をきれいにするタイミングにする。普通は汗をかいてしばらく経ってから汗の匂いが強くなりますが、脇の場合は違います。脇の場合は汗を少し高めで強い匂いがしやすい特徴があります。汗そのものに匂いがあるからです。脇の人は汗をかく前に最初のポイントです。いかに汗をかきにくくするか。かいた汗をいかにこまめに拭き取るかです。汗をかいているかどうかに関わらず、こまめに汗を拭き取る習慣です。あらかじめ脇の汗を拭く習慣があると匂いを抑えられます。その習慣によって性のタイミングこそトイレです。男性であろうと女性であろうと一日に何度かトイレに行くことになります。トイレに行って用を出すとき、向こう先のワイプと一緒に散歯しましょう。トイレの年で、こっそり脇の下を塗っておくのです。脇の下を常に清潔な状態に保つことができるため、匂いを抑えることができます。別に汗をかいていなくてもいいのです。ウェットとして含まれる水分が脇の下の温度を下げるため、汗をかきにくくする作用もあります。トイレに仮眠ですが、定期的には習慣にしやすいのです。トイレに仮眠、脇の下を増やす。脇の匂いを消す30の方法。その18、脇の下は手術されれば一瞬で解決できるという。汗臭い体臭は汗のシャワーを浴びたり、こまめに汗を拭き取ったりすれば匂いを抑えられます。さらにデオラントを使って体臭を抑えることはありますが、根本対処ではありません。もし完全な対処を望んだら、アトピン性の取り除くしかありません。つまり、手術なのです。脇の下を巡り、アトピン性の取り除く方法です。大げさな方法です。多少費用がかかるのもペックです。しかし、逆に考えてみましょう。手術さえすれば一瞬で解決できるというのです。手術をした次の日から、あっと消えます。完全に脇の下は分かるです。今までの匂いは何だったんだと思うことです。痛ましいように思いますが、麻酔をかけていれば痛みはありません。手術後には痛みを思いますが、麻酔が切れても痛みは小さいです。経験豊富な医師が綺麗に行動すれば、手術後も最小限に抑えられます。手術時間も方法によりますが、大抵は30分ほどです。脇の下は匂いが強いため、解決までに時間がかかりそうですが、実は一瞬で解決できるようです。必要なのは少しの勇気と費用です。それさえあれば、今に脇の脇穴の一時的な治療にはボトックス注射という方法もある。脇穴対策の一つにボトックス注射があります。ボトックス注射はボスに少なくすることによって神経伝達物質の放出を抑える治療法です。神経伝達物質の放出が抑えられるとその分の負荷の活動も一時的に抑えられます。毒素とはいえ、無毒化された毒素ですから体には抵抗はありません。例えば、右手に注射すれば右手に力が入らなくなるので、しばらく効果があります。あるいは、精細に注射すると力が入らなくなることで筋力が衰え、この効果があります。ボトックス注射は美容目的で使われることが多いのですが、脇穴対策の効果があります。脇の下に注射すると、アトピン性の活動が抑えられ、脇の汗を抑えられるのです。ただし、効果は一時的です。持続効果はおよそ6ヶ月です。例えば、汗をかきやすい夏の前に注射すれば、夏の数ヶ月間は汗と匂いが対抗されます。注射したら一瞬で終わります。手術に比べると、処置時間が短く、費用も安く、後の残らない特徴があります。一時的な効果もメリットだと考えることもできるのではないでしょうか。とにかく手術の苦手。できるだけ費用は高くない。後を残したくない。手術の苦手な人が手間と費用を抑えるなら、選択の価値は大いにあるでしょう。手術の苦手な人は、ボトックス注射を検討する。脇の匂いを消す30の方法。その30、病気のサインである体臭を学ぶ2つのポイント。年を取れば誰でも飲むのだ。口臭は誰でもあって当然。運動して汗の匂いがして何が悪い。こういう考え方も一致あります。体臭は年を取れば誰でもある程度は発生するのです。人間の中でも食事をしますから、多少の口臭はあって当然です。運動すれば汗をかきますから、汗臭くなるのは当たり前です。小さな子供同時に考え方は大切です。素晴らしいと思います。もちろん極端な不衛生は周囲の迷惑になるので改善すべきですが、小さな体臭は誰でもあるものです。しかし、無意に同時なければ何時が無くとは限りません。その体臭が病気のサインである可能性もあるからです。病気かどうかを見られるのはなかなか難しいものです。病気のサインであると見られるための目安があります。病気のサインと考えられる2つの体臭。1、急に匂い始める体臭。今では何も言わなかったのに突然匂い始めるのは不自然です。単なる衛生上の問題ではなく、体の内部で何か大きな変化がある可能性があります。2、極端な匂いの体臭。体臭は一般的に不衛生が原因です。汚れたようなイメージを連想させる臭い匂いが中心です。しかし、あまりに限度を超えるような臭いの場合は不衛生が原因である臓器のような状況に当てはめるなら何らかの病気のサインである可能性があります。体臭が病気にするのは精神的に良くありませんが、禁止をしたい体臭があるのも確かです。念のため、総合病院など大きな医療機関で総合的に見てもらうことをお勧めします。急に匂い始める体臭と極端に広い体臭の場合は病気のサインではないかと疑う。脇穴の匂いを消す30の方法。まとめ、その1、脇穴に対する対応を解く。その2、自分の脇穴が大事か確認する。その3、脇穴の後遺症は脇穴ではないかと疑ってみる。その4、脇穴は剃っておく。その5、脇穴を処理するときは抜くのではなく剃る。その6、脇穴を締めるように少し開けておく。その7、男性でも堂々と脇穴を剃る。その8、脇の下にパッドを入れておく。その9、夏場はベータシートを脇の下に貼っておく。その10、体毛の濃い脇の下や生殖器付近など体毛落ちがないようにきれいに洗う。その11、変化する量に応じて、下に脱いだりする服装にしておく。その12、アトピン性に開いた足の跳ね物に気づく。その13、脇の排出の人は無効性ではなく無効性のデオラントを使う。その14、脇の排出の人はクリーンタイプ無効性、抗菌殺菌作用の残響しなそったデオラントを使う。その15、リンゴの線を知らせた風を脇の下に貼っておく。その16、デオラントの何もない時は自分の唾液を使ってしまう。その17、脇に反応しすぎている自分に気づく。その18、自分の親は脇なら恥ずかしがらずに服装を着てみる。その19、できるだけ空気のきれいなところで暮らす。その20、できるだけ空気のきれいな道を使う。その21、肉に偏った食生活にならないように気をつける。その22、思想を変えたりしに挑戦する。その23、血を塞がんで川に思想を使ってみる。その14、しっかりした入力でたっぷり汗をかく。その15、お風呂のコップ1杯のお酢を入れて体臭を予防する。その16、体臭予防を意識するならシンプルな固定石鹸で体を洗う。その17、トイレに紙に脇の下をきれいにする。その18、脇を完全に直したら手術を検討する。その19、手術の苦手な人はボトックス注射を検討する。その30、急に酔い始める体臭と極端に広い体臭の場合は病気のサインではないかと疑う。